ロンドンブーツ1号2号田村敦史のニュースクラブ、今週も始まりました。こんばんは、田村敦史です。一緒に番組を進めていくパートナーは、
こんばんは、文化放送報道部長野恵子です。よろしくお願いします。
お願いします。これ新聞見ましたけど、はい、民主党の議員の方が政治資金でキャバクラに行ったという。
あ、
どう思われますか。
これ自分たちのお金で行けなかったのかなと、はい、
そうなんですよね。なぜここに税金を使ってまでこう行かなきゃいけないのかっていう、これが政治の仕事とつながってるんであればまだ納得もできるんですけど、つながってる要素がないんですよね、やっぱ記事読んでても。
ここでこう接待をしたということなのじゃないですか、主張としては。
でもまあ、ご飯食べに行って、後援者の方連れてご飯食べに行って、それがその後援者の方もいるからその政治に関係してるっていうんであればまだいいんですけど、それを女性が接待するようなね。
そうなんです。
だってこれ名目見てもお店の名前ですよ、ワイシャツのみでお出迎えっていうお店と、
そんなお店なんですか。
ナースのお仕事
それは
これだって納得できないでしょ。
そこのお店に行く意味が分かりませんね、
はい、それはまあ後援者の人が喜ぶのかもしれないですけども、それはもう政治とは違う喜びでしょ。
そうですね、
後援者の人も全くそこで議論が交わされないと思うんですよね。俺世の中を変えていくための日本をこうするんだっていう熱い思いをそこで、まあ仮に交わしてたとしたらすごい嫌ですしね。
あの二次会という扱いでね、あの自腹切っていただければよかったんでしょうね。
これ自分のお金だったら何の問題もないんですよね。
まあ、そうですね。
だから僕がキャバクラ行くのが別にそのワイシャツのみでお出迎えのお店に行くのも別に反対じゃないんですけど、要は自分でお金を身銭を切って自分たち仕事してあるわけですよね、収入は。
あります。
その中から出せばいいのに、
はい、
何故それをね、
政治活動費として計上してしまったことが問題ですよね。
ほらありますよ、ある日には東京湯島のキャバクラ74,400円、この日は女性従業員がみんな浴衣姿で接客って、これ狙い定めて言ってるんですよ、浴衣の日を。
あ、なるほど、
はい、今日浴衣の日だから行こうぜって言ってるんですよ。
結構行ってますよね、回数にしても。
行ってますよ。ニューハーフショーパブに行って8万円使ってますよ見たいか、その政治の仕事をしてる時に見たくなるショーではないでしょ。
はい、
はい、普通に自分が楽しむ時に見に行くショーじゃないですか、はい、だからそれがもう丸分かりなんで、
はい、
これはねやっぱりちょっと考えてもらいたいですよね。
これはアーティスさんがもし政界に打って出た時にはこういうお店はやはり
まず、はい、やっぱりなんか言われたら嫌なんで、行きたくてもまず行くことを控えますよね、そういうお店に。いや普通のキャバクラだったらまだねいいですけど、クラブとかキャバクラとかだったらいいんですけど、
はい、
ちょっとキャバクラでも特殊な感じのとこじゃないですか、
はい、
ワイシャツのみでお出迎えとナースのお仕事って絶対みんなナースの格好してるわけでしょ。
だと思います。
一個乗っかっちゃってんだよなこれ。
そうだと思います。ワイシャツのみっていうそののみにも引っかかりますし私的には
、下は履いてないってことでしょうね。
そういうことですよね、
せっかく今ね民主党さんすごくねいろんな新しいことをやっていこうっていう時に、
はい、
こういう記事が出ると、あれ結局民主党に任せても同じなんじゃねえかっていうね、空気になってくるんで、今ちょっと頑張りどころなんでね、そういうことは控えてもらいたいですね、
はい、
な
るほど。さて、この番組が目指すところは、日本一分かりやすく日本一敷居が低い社会派情報番組です、世の中にあふれているいろいろなニュース、ちょっと難しくてよくわからないという疑問や、もう一度基礎から教えてほしいということについて、敦史さんが皆さんを代表してゲストの方々に聞いていきます。
はい、
今日もメールをいただきました。ラジオネームみやびさん、32歳主婦の方です、いつも勉強になるなと思いながら聞いています、最近私は映画の DVD を大量に借りてきて、まとめて見るのにはまっています、感動するものばっかりを連続で見て泣きまくるんです、そうするととってもすっきりします。敦史さんは映画は借りてきて見たりしますか。敦史さんは感動して泣いたりする方ですか。かっこあんまり泣いたりしなさそうだけどと。
あ、僕はまず泣くか泣かないかで言うとめちゃめちゃ泣きます、
めちゃめちゃ泣きます、
めちゃめちゃ泣きます。
感動系でですか？
感動系で、普通のドキュメント見てても泣きますし、その映画で感動する作品を見ても泣きますし、まあ脆い方ですね。
うん、はい、悲しいものでも泣くと。
悲しいものでも泣きます。でも家じゃないとあんまりこう、テレビで泣くのはちょっとあれなんで、すごい踏ん張りますね、テレビでそういうのがあるときは。
よく VTR がね出て、はい、それスタジオで見て窓にこう抜かれますよね顔、
はい、
ああいうときはこう耐えてるんですか？
すっごい耐えてます。見せたくないんで、そういう部分を。だけど家でいるときはもう自分のね安心できる場所なんで、もうわーわー泣いてますよ。
わーわー泣くんですか？
はい、大粒の涙がポロポロこぼれ落ちますね。
DVD とかもこうまとめて借りてきて見たりするんですか？
まあ、海外ドラマすごい好きなんで見ますね。デスパレートな妻たちとか、
はい、はい、そういうの見てるんですか？
はい、あとシアトル、
シアトル、
グレイス、あ違いますね、あ出てこねえな、研修医の話です。研修医があ
のアメリカの連続ドラマ、そう
そうそう、グレイスアナトミーだったかな、
なんとかアナトミー、
はい、そういうのが好きなんです。あの男女のもつれとか友情とか、だから24とかは見ますよ、あのロストとか、それはそれで見るんですけど、どっちが好きかというと一番好きな海外ドラマはデスパレートな妻たち、今新しいシーズン出てますから。
あ、そうなんですか？
まだ全部揃ってないんで、全部出てから見ようとは思ってるんですけどね、はい、だ大好きです。でまあ泣けないですよ、デスパレートな妻たちは特に泣けるシーンはないです、
うん、ないけど好きと、
ないけど好きです。でも泣ける作品が何かあったらね、ぜひ教えてください、
はい、お願いいたします、はい、ではアチさん、うん、今夜もタイトルコールをお願いします。
はい、田村敦史のニュースクラブ、今週もスタートです。
OK, we're ready? Let's go.
ロンドンブーツ1号2号、田村敦史のニュースクラブ。改めましてロンドンブーツ1号2号、田村敦史です。
文化放送報道部、長野恵子です。
はい、長野さん、今日の内容を教えてください。
はい、DNA の再鑑定によって今年6月冤罪が明らかになりました足利事件、
うんうん、
そもそも DNA 鑑定とは一体どういったものなんでしょうか、
うん、
最新の科学捜査に関して元警察庁科学警察研究所副所長、うん、いわゆる科警研って呼んでますけどね、
はい、
の元副所長の鈴木法科学鑑定研究所代表取締役の鈴木隆夫さんを今日はゲストにお招きしてお話を伺います。
長え、長えな。元警察庁科学警察研究所副所長、
はい、
漢字ですよ、全部
全部漢字でした。
すごい。
で今日鈴木さんお招きするんですが、はい、アチシさん理科系は？
あ、もう全然です。
あ、全然です。
全然数学全然できないです。
まあ今日はそういった話よりもこう DNA 鑑定、
あでもそういうの興味ありますね。
ありますね、
はい、
画像解析
すっごいんでしょ今。
ものすごいですね。
コンビニのあの防犯カメラのやつでも、はい、寄ってって顔がくっきり分かるとか、はい、何の商品撮ってるかがアップにしたら分かるんでしょ、
はい、そうなんです。
すごいですよそれ。
その解析度や本当最近は目まぐるしい進歩がありますよね。
あ、そっか。あと防犯カメラで顔を写しといて、はい、その顔の輪郭だけで、本人を特定できるんですよね。
ATM の前とかでよくありますけど、はい、よく帽子かぶったりサングラスかけて変装しますけど、うん、あれもそれが外したらどうかっていう骨格とか鼻の位置でもう本人一致っていうのができるようになりましたからね。なるほどね。あとはこうラジオには大切音声鑑定、
うん、
最新の科学捜査に関して今日はいろんなお話を伺いたいと思います、
はい、
画像解析あたりを厚志さんはこう聞いてみたい感じですか？
そうですね。あとこの科警研が入ることによって、はい、検挙率っていうのがどのぐらい上がったのかっていうのが、
あ、なるほど、
はい、やっぱりこうなかなかテレビではそこまでね、うん、特集とかあれば報道がありますけど、普通のニュースで科警研がこんな活躍をしてみたいな、なかなかね、
なかなか
ね見る機会ないんで、どのぐらいこう役割を担ってるのかは聞きたいですね、
はい、実はこの鈴木さん昔文化放送とこう深いつながりがあって、まさにその事件の解決につながったというところにも関わってらしたんで、ラジオがそのある事件の報道をやってる時に鈴木さんもその事件に関わって事件解決になったという話を後ほどたっぷりお聞きしたいと思います、
はい、
あと皆さんからのメールも受け付けています、うん、メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で5名の方に番組特製ニュースクラブメンバーズバッジをプレゼントします。わ、はい、かりづらいと思うニュース、番組で話を聞きたいと思うゲスト、ご感想、アツシさんへの質問など皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、メールアドレスはアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク joqr.net newsclub@joqr.net までどうぞ、たくさんのメッセージをお待ちしています、はい、ではいよいよこの後ゲスト鈴木孝夫さんのご登場です。
田村敦のニュースクラブ1134文化放送。
では本日のゲストをご紹介しましょう。元警察庁科学警察研究所副所長の鈴木孝夫さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。では最初に鈴木さんのプロフィールからご紹介させていただきます、はい、昭和14年のお生まれです、うん、東京理科大学理学部ご卒業後昭和36年警察庁に入庁されまして、はい、平成9年からは科学警察研究所副所長をされていました、うん、日本における正門研究の先駆者として知られておりまして、昭和38年東京下絵で発生しました吉野部ちゃん誘拐事件、うん、この捜査の際に警察に初めて正門技術を導入しました。平成11年警察庁を退職されて現在は鈴木法科学鑑定研究所代表取締役に就任されています。さあそもそもこの科学捜査というものがどういったものを指すのかから鈴木さん教えていただけますか、
は
い、
まあ、非常に科学捜査といっても非常に範囲広いんですけども、要するに新しい、まあ、難しい言葉で刑事訴訟法になりますけども、現在まあ、一つの事件が起こってですね、犯人が捕まった時にその犯人を捜査する段階でですね、はい、例えば目撃者がいたとかですね、うん、それから周囲の状況がその状況証拠って言いますけども、そういうものがその人の可能性があるとかですね、そういったものだけ、うん、あるいは本人が私がやりましたとか、うん、そういったものだけではですね、実は裁判の時に有罪にはならないんですね。で実際にはですね、物的証拠がないとダメなんですね。
犯人が自分でやりましたと言っても裁けないんですか。
それだけではですね、はい、私がやりましたと言ってもですね、実際にその物的証拠って言いまして、例えば犯罪現場にですね、はい、例えば私が人を殺しましたと言ってもですね、はい、犯罪現場にその、例えば自分の毛髪であるとか、はい、あるいは使った例えば凶器のですね、絵に指紋でもついてるとか、うん、そういうことがないとですね、うん、ただ口で言っただけではですね、ダメなんですね。
そうなんですね。
例えば他に犯人がいてかばってるっていうことも考えられますしね、
まあ、それからもう一つはですね、やはり戦前の警察 の、まあ、こともありまして、例えば、はい、強制的にですね自白させたんではないかとかって、うん、そういうことが、まあ、例えば裁判の際にですね言われたりすると、はい、無罪になってしまうということも例もあるわけですね。実際にその人が行っていたとしてもですね、はい、でそういう意味でですね、きちんとやはり物的証拠を探すということでですね、うん、科学捜査というのが非常に重要なわけで、はい、ですから皆さんがよくテレビとかあるいは映画でご覧になっているかもしれないんですけども、はい、犯罪事件を起きますと捜査官現場に行ってですね、はい、それで、いろいろ探します
、最新
のね、はい、であれは警察官、いわゆる捜査官とですね、はい、鑑識の職員と両方行ってるんですね。ですから捜査官、例えば、まあ、刑事さんたちが自分でいろいろ知るわけじゃなくて、はい、鑑識課の人がですね、毛髪であるとか、まあ、例えばひき逃げ現場ですとね、はい、自動車の塗膜であるとか、うん、あるいは車のですねガラス、ヘッドライトのガラスであるとかですね、はい、逆に容疑者の車が見つかった時はですね、その車に被害者のですね、うん、こういう洋服の繊維がくっついてないかとかって、そういう捜査もですね、まあ、資料集めをやるわけですね、はい、初めてそこでもってですね、まあ、物的証拠ができて、まあ、その犯人と見られる方がですね、まあ、容疑者ですけども、はい、そういう人がですね犯罪を犯したということに結びつくわけですね。
その洋服の繊維とかも採取するんですか。
そうです。ですからよく道路なんかでですね、はい、場所を決めて10人ぐらいの鑑識の職員がですね、はい、地面に這いつくばってこう拾ってるシーンがよくありますけど、はい、実際にですねそういうことが行われてるわけですね、
それも科学捜査の一環ってことになるんですか。
そうですね。
はあ。
あとフケなんかも採取するんですもんね。
毛髪ですね、まあフケもそうですけども、し今 DNA 鑑定が非常に盛んなのでですね、起こっているその、まあ、例えば細胞がくっつけている可能性のあるものですね、そういうものがあればですね、例えばティッシュペーパーが捨ててあったとかっていうと、そのもしかするとあの口の中拭いている可能性もありますから、口の
周りそれだけでも DNA 鑑定ができるんですか。
あの細胞がくっついていればですね、DNA 鑑定できるわけですね。
へえ、
すごいですよね。
フケを探して、あ、これフケだって分かるもんなんですか。
いや、それはまあ場所によりますけどもね。それがまずその人間 のものかどうかっていうところから最初に始まるわけですけどね、道路に落ちている毛だと思ってもですね、実際には動物の毛も落ちてるでしょうし、
そうですよね、
だそういうのが、まあ、識別するところから始まるわけですね。
実際この操作する方がいろいろ採取しに行って、もうすごい人数で採取するじゃないですか、自分の毛を落として、自分の毛を採取したみたいなケースってあるんですか。
まあ、最初の分からない頃はですね、多分あったと思うんですね。ですから今あのよく現場行って見ると分かりますけど、実際に採取する人はですね、あのよく、まあ、あの病院なんかどんなのか被るようなネットを被ってですね、やっていますよね。
なるほど、それも自分の毛髪が落ちないように、じゃあ過去にはあったんですね、多分。
やはりあのですから事前にその DNA 鑑定なんかやる場合はですね、そういうことがないようにその排除するためにそういう人の、ものをですね、あらかじめ試験しておくということもあったようですね、今もあのそういうミスはほとんどなくてですね、じゃあ皆さん気をつけてますので、昔とはだいぶ違うと思うんですけどね。
なるほど。
さて鈴木さんが元いらしたこの科学警察研究所、よくあの科警研なんて言い方もしますが、これどういった組織なんでしょう。
あの科警研っていうのはですね、あの、まあ、難しく言いますと内閣総理大臣がいてですね、その下にあの 国家公安委員っていう人がいて、その下に警察庁とかあるんですね、で警察庁っていうのは、まあ、あの全国の警察を統括してるんですけども、その下にですね各都道府県警察があってですね、それでその中にあの、まあ、私たちの警察庁の中の付属機関っていうのが警察大学校とかですね、公務警察って言いまして、公共を守ってる、まあ、警察ですね、一つに私科学警察研究所というのがあるわけですね。ですからあの外部にくっついてる、まあ、付属機関ということになります。
なるほど。
でそこで、まあ、あの実際のですね、あの、鑑定の、まあ、大元締めみたいなことを知っているんですけども、実際の鑑定のほかにその新しい機材の研究であるとかですね、それからあの例えば地方の科捜研というのがありますけれども、科捜研の新人たちの新人教育ですね、いきなりその現場に行って、あのなんかあの例えば資料を売って鑑定してくださいとやっても、まあ、もちろん科捜研にはあの、まあ、シニアの、まあ、エキスパートがいるわけですけども、いちいち細かいことも教えてる暇がないですね、そうするとあの科警研で総合的にですね、その新人たちに対して、
まあ、訓練する
ような、あの鑑定というのはどういうものだとか、どういうところに注意してやらなきゃいけないとかですね、まあ、あなた方々はこういう立場なんですよということを、まあ、いろんな意味で教えてですね、ある一つの分野だけじゃなくて他の分野もですね一緒に教えるんですね。ですから私は物理ですけども、物理の出身であってもですね、法医学のことも聞きましたし、科学のことも聞いたし、あるいは心理的なものの話も、まあ、聞いてですね、初めて新人の頃はそういう話を伺って、まあ、あの警察のやってる監視全般の話をですね聞いて、まあ、理解すると、で自分はその中でどこに入ってるかということをまた、まあ、詳しくやって教わっていくということを教えることも、あの科学警察研究所の中の一つの役目ですね。
なるほど。
で鈴木さんのご専門が音声鑑定と画像処理ということなんですが、これは具体的にどういったことをされるんでしょう。
まあ、あの音声鑑定と画像処理、音声鑑定が初めで、まあ、画像処理は後からだったんですけども、音声鑑定はですね、まあ、後に後から出てきますけど、吉野部ちゃん誘拐事件というのがあの昭和38年に起こったんですけども、その時にあの、まあ、警視庁での捜査員の方がですね、犯人からの電話を録音したんですね、でその電話の録音の声をですね、あの容疑者と比較して同一人かどうかということをですね、鑑定するということが持ち込まれたわけですね、で実はその当時はですね、あの音声鑑定っていうのは警察では全然やってなかったんですね。
初めてだったんです。その実験はやってたんですか。
いや実験もやってません
でした。実験もやってなかったんですか。あじゃあもう
丸木指導とのところ
で、
ですからあの音声鑑定っていうのがですね、そこでまあやるように、で実はあの、音声鑑定は吉野部長事件の前にもですね、あってですね、音声の鑑定やってほしいという依頼はあったんですね、 で大体やってたことはですね、例えば犯人が喋ってる言葉でですね、方言とかですね、喋る特徴とか、それから中に出てくる単語からですね、こういった職業じゃないかとかですね、こういう地方の方じゃないかとかっていう、そういう
あの声の上辺の部分ですね、
そうですね、じゃあ、はい、言語的な部分とかですね、はい、そういったことでですね、言語学者とかそういうところで音声鑑定というのはやられたんですけども、
なるほど、
ただいわゆるその後に出てくる声紋というような鑑定ではなかったんですね。で、まずその録音機から買わなきゃいけないというような状態でしたので、はい、まあ、そういう状態からスタートして、やったんですね。ですから、まあ、あの石本ちゃん誘拐事件というのはですね、我々にとってはまあ初めてのことだし、物理学では音声音っていうのはですね、結構遅れてるその時代ではですね、あんまり関心を持たれてない分野だったんですね。でそのために音声ということの鑑定についてですね、いろんなところにご協力いただいて、まあ、私もあの電話機の勉強から始めてですね、
あの声紋というのは要はあの指紋の声バージョンじゃないですか。それを録音する時の機械は、あの普通のテープレコーダーじゃダメなんですか、あの特殊なものがあるの、
まあ、いい普通のテープレコーダーでいいんですけどね、
大丈夫なんですか、
声を録音するわけですから、はい、ですからテープレコーダーで電話から録音するという、はい、でも電話からにいきなりテープレコーダーつないでどうやって録音するのっていうようなこともありますよね、
はいはいはい、
で、まあ、例えば電話の口にですねマイクロフォンくっつけて、あの聞く、はい、耳の当たる部分にですねマイクロフォンつけてありますけども、うん、そうすると何も相手の喋ってるばっかりじゃなくて受けてる方の周りの音もどんどん入っちゃうわけですね。
あ、なるほど、
それで電話からどうやって録音するかということも非常に重要なテクニックだったわけですね。
相手の声だけを録音する、
そうですね、ですから そういうふうに電話機にどうやってつないだらいいかとかですね、
はい、
でも実は法律上がいろいろ問題があってですね、はい、電話機にいろんなものをつなげちゃいけませんよという法律もあるんですね。
あ、
ですに例えば、まあ、あの後にあったんですけど盗聴とかそういうことも問題になるので、はい、でそういう法律もクリアしなきゃいけないのでですね、うん、あんまり電話線につながないで録音する方法はないかと、うん、なおかつそのきれいに録音する方法はないかと、そういうとこからまあ勉強する、はい、
そっから研究して実際に現場で使えるように持っていくまでもしなきゃいけないってことですね。
そうですね、ゼロからスタートしたと。そういう意味ではあの当時あの今 NTT って言ってますけど、電電公社って言ってますけど、はい、NTT の研究所に行ってですね、まあ、電話のことをいろいろ教えてもらったり、音声ってどんなものかっていうことを教えていただいてですね、大変お世話になったんですね。
その吉野部ちゃん事件なんですけど、はい、文化放送の実は報道部の記者がその録音した音声もこの鑑定に使われたっていう、
そうなんですか、
そうですね、
その時の流れというか経緯というかっていうの
は、当時はですね、もちろんその警察も録音マルチ装置何も持ってないわけじゃないんですけども、うん、ご本人がですね、まあ、疑っている人がこう何人かいてですね、その中の人に、まあ、犯人だった人もいるんですけどね、
うん、
でその時にその私は疑われてるけど犯人じゃないと、うん、そういうふうなことをですね報道機関に言ってきた人がいて、
うん、
でじゃ あの話を聞きましょうということでですね、文化放送の方が行って録音を取られて、はい、でその録音取ったものがですね警視庁に回ってきてですね、それで、はい、いろんな機関にですねこの鑑定依頼してですね、
うん、
犯人かどうか他人とそれから容疑者が一致の声が一致するかって、そういう鑑定をお願いしたんですね。で実は我々直接ですね聞いたのはずっと後の話なので、はい、直接その時にはですねうちの方にも実は事件が発生してから2ヶ月ぐらい経ってからですね、加計県でも音声鑑定できないかって相談が来たんですけど、
はい、
でも私たちはあまりでき知りませんでしたんで、それから今にわか勉強を始めてですね始めたんですけど、その時に文化放送の方が録音された資料もですね聞かせていただいたんですけど、
うん、
まあ、非常にプロが録音してるわけですから、昨日に録音取れてですね、録音ってこうやって撮るのかなというふうに大変勉強になりましたけども。
なるほどね。じゃあそれが事件解決につながる一つの
手がかりになりましたね。
手がかりになったと、
はい、
すごいじゃないですか、貢献してるじゃないですか、文化放送。
昔はね、
昔はね、今も頑張ってるし、
今は頑張らないといけませんけど。
うん、
あとグリコ森永事件でも音声鑑定されたそうですね、
はい、あ、そうなんですか、これ結構前じゃないですか、グリコ森永事件、
まあ昭和50年代から60年代にかけてですね、はい、まあ、だいぶ昔の話ですけど、もちろん私一人でやったわけじゃなくて、はい、数人の大勢の方が関与してるんですけど、まあ、私のところの科学警察研究チームスタッフ4人ぐらいいましたので、その方々 分担してやったんですけどね、
はい、
グリコ森永事件というのは結構根が深い事件でして、
うん、
まあ、もちろんそのグリコ 森永という話の中にはですね、実は食料品メーカーさんにですね、非常にその、便乗組がいてですね、毒を入れるけども、お前のところでいくらか、あるいはお金を払えばですね、やめるとかですね、そういうものをたくさんいてですね、本物がどれかとかですね、それからまたどこから電話がかかってきたかとかって、そういうものも調べなきゃいけなかったんですけど、とにかくまあその同じ犯人からいつもかかってくるとは限りませんので、それの識別をしなきゃいけないと、それから前にかかってた犯人とですね、それから容疑者の声が一致するかと、そういうことで食料品メーカーにかかってた電話も分析しなきゃいけないので、かなりしんどい仕事だったですね。
じゃあその本物がどれかはこう見極めるために、その音声 そのこの頃からあったんですか、その声紋を調べる。
これグリコの森永事件はずっと後の話ですから、もう20年ぐらい経ってからの話ですから、私が始めたのは昭和38年から始めてますからね、グリコの森永事件というのは昭和50年から60年にかけてですから、もうずっと後の話ですね。ですから声紋の話である程度私たちも経験積んでたんでですね、分析はできたんですね。
なるほどね。
よくドラマなんかでは見るんですけど、声紋鑑定っていうのは、その録音した音を機械にこうかけると、画像としてこう波形みたいなものが出るんでしたっけ。
そうですね、模様が できるんですね。スペクトグラム、音声スペクトグラムって言ってますけどね、音を分析するとですね、音には、音っていうのは高さと、声が高いとか低いとか、ピッチって言いますけどね、それとそれから音色っていうのがあるんですね。で同じ高さの音でもですね、バイオリンとピアノでは音色が違うっていうのはですね、中にその同じ高さであってもその中に含まれる音の成分が違うんですね。でその音の成分の多い少ないでですね、その音がバイオリンだとかピアノだとか、あるいは例えば他の音とですね違うという識別ができるんですけど、それを模様としや画面にこう絵に表すわけですね。それを声紋と言ってます。ですから普通の専門的に言えば音のスペクトログラムっていうのが正しい言い方なんですけども、そもそも第二次世界大戦の終わり頃ですね、米国でそういうパターンに表すことをボイスプリントって言ったので、その言葉がずっと生きてですね、ボイスプリントっていう名前でも声紋、その前直訳すると声紋、
ボイスプリント、
はい、
声紋鑑定するときに、僕は今こんにちはっていうじゃないですか、で鑑定するときにこんにちはっていう言葉じゃなくても鑑定ができるんですか。
基本的には同じ言葉が必要ですね。
同じ言葉が必要、
ただ現在はですね、同じ言葉じゃなくてもですね、部分にね、例えばあとかいとかおとかってそういう言葉があれば、ある程度は推定するっていうことをやってますけども、基本的には同じ言葉であった方が望ましいです。ですから全く違う言葉でですねやるというとなかなか難しいと思いますね。でなおかつその一言だけじゃなくてね、3つぐらい言葉が必要だというのも基本的に必要です。
単語3つぐらい同じ単語が必要だと、
そうですね、間違いないようにするためにはですね、やっぱり再現性であるとか、その、3つぐらいがあれば、そういう確率っていうのは同じ人じゃなきゃ少ないんじゃないのっていうことになるので、 ある程度言葉が必要だということですね。
なるほど。じゃああればあるほどいいんですね、言葉は。
たくさん、その中で、あればあるほどいいんですけど、あんまりたくさんあってもね、全部時間かかりますから。
そうですよね、
ある程度
どのぐらいかかるものなんですか。一つ、仮にこんにちはっていう言葉を俺で正門鑑定するときにこんにちはだけだったらどのぐらい時間かかる。
分析するだけだったら10秒か20秒で分析。
そんな早くできるんですか。
で今度比較しなきゃいけないわけです。パターンまず取れますよね、音声スペクト、でもそれは例えばこんにちはって言って場合もあるし、こちゃって言った場合もあるわけですから、早く言ったものと同じゆっくり言った場合とどうかっていうのもあるわけですよね、で時間的に伸ばす方法もありますけども、比較的にそれを同じものだったら重ね合わせばいいわけですけども、重ね合わせるわけにはいけないわけですね、時間的に違えばですね。
そうですね、
それをこの部分はどうだろうか、あの部分はどうだろうかって比較するわけですから、大体普通だと2週間ぐらい私たちはかけてますけどね、ただ現場ではですね、もっと早く 2,3 日でやってくれれば、やらなきゃいけないということでですね、寝ないで刑事さんがくっついててですね、
ずっとそれだけを鑑定するんですか。
そうですね、同じ言葉は、私たちも3日ぐらい連続でやったことありますけどね、誘拐事件なんかでは早く なんかその容疑者と犯人が一致するかとか、あるいはもし容疑者と犯人が該当してるんだったらですね、そしたら例えば誘拐された子供がその容疑者が、はい、自分のところで預かってるか、あるいはどっかに預けてあるかっていうようなこともですね、あれ分かるわけですから、はい、そしたら早く解決できると。
なるほど。声から読み取れる情報とその声紋のこと両方一緒にやらないといけないってことですか。
そうですね。
そっか、こんにちはとこんにちはは全然違いますもんね。
ですから、まあそういうことは経験的にですね、これは比較できるか比較できないかということも判断しなきゃいけないし、うん、からいつもいい録音状態で解けるわけじゃないですから。
そうですよね、
後ろで工場の中でやってるかもしれないし、電車の走ってるガード下で電話かけてるかもしれないですしね。
そういうのも鑑定できるんでしたっけ。これは場所が電車が近くに通ってるとか、
まあ、あの音は
高速道路の近く
で、まあ推定はできますけどね。でもなかなかそのそういうものをですね、完全にそういうかっていうのは、まあなかなかわからない場合もありますですね。
はい、
よくまあドラマではね、はい、これは山手線、山手線だとかね、
はい、
JR
のありますよね。
だけどそこまではなかなかね、
はい、山手線の内回りだみたいな、そこまで特定してそこまではなかなか難しい。
まあ昔はね、電車の例えばあの線路の積み方でガタンガタンっていうと、はいはいはい、まあそういう音の長さを測ってね、線路のつなぎ目はどのくらいの長さだからとかね、スピードがこのくらい走ってるんだったとか、はい、あるいは踏切の警報音ですね、うん、そういうものがあればとかっていろいろありましたけどね。はい、かなりこのマスプロダクションになってきたんで、たくさんあちこち同じものがいっぱいくっついてるんでですね、はい、昔は、まあ、メーカーが違ったり、あるいは時期的に違ったりすると音が違ったりするんですけど、うん、一緒になってきたりするんで、まあ、そういう、情報がなかなか難しいなって、こともありますね。
すごい。
今まで吉野部ちゃん事件と、あとグリコ森永事件の話出ましたが、それ以外で印象に残っている事件ありますか。
そうですね、私が一番いろいろ誘拐事件とかですね、脅迫事件とか、まあ、あるんですけども、はい、まあ、昭和52年頃だって偽電話事件というのがちょっとあったんですね。
偽電話事件、
はい、電話で、まあ、事件そのものはですね、大きいという内容ではないんですけども、時の総理大臣、まあ、三木総理大臣だったんですけど、そこにですね、はい、現職の判事さん、まあ、裁判官ですね、はいはい、その方が電話したんじゃないかと、
うん、
で当時その田中角栄さん その事件で、その非常に裁判の真っ最中だったんですね、うん、でそういうその疑惑事件の時にですね、まあ、総理大臣から現実を取ろうとしたんだと思うんですけども、うん、そういう電話をかけて、まあ、その時の時 の検事総長の名前を語って電話をかけた人がいてですね、
はい、
総理からそういう現実を取ろうとしたんですね。でそれをかけた人がですね、その、まあ、録音をですね新聞社に持ち込んで、
はい、
まあ、一般にその公表して総理がこう言ったということを、まあ、知らせて、まあ、失墜させようとしたのか、うん、あるいか分かりませんけれども、そういう事件があってですね、うん、総理大臣が絡んだ、その直接現職 の裁判官が絡んでですね、いた事件で、はい、まあ、官名詐称というんですけども、はい、そういう事件があって、それはまあ非常に私にとっては大きい事件だったですね。ただ実際にはですね、誘拐事件とかありますけども、
はい、
まあ、誘拐事件なんかで変わってる事件というとですね、
はい、
赤ん坊を誘拐して病院から赤ん坊を盗んでですね、
はい、
病院の院長にお金を請求するっていう事件があったんですけどね。
あ、親じゃなくてですか。
親じゃなくて、
親が病院の責任問題になる
ということですか。そうですね、親が必ずしもお金持ちとは限りませんからね、
はい、
ですから病院から盗んだ場合、赤ん坊を盗み出してですね、
はい、
で病院長にお金を出せって言って出ましたんですけどね。でそれは何がおかしいっていうか印象に残ったかっていうとですね、はい、犯人からその犯人が一緒に、まあどっちかというと気の小さい人でですね、赤ん坊を盗んだのはいいんですけども、
はい、
自分でミルクやらなきゃいけないとかね、はい、そういうことになっちゃうわけですね、
はい、
ですから大将に電話かけてですね、ミルクを温めたのがいいのかとかですね。
それから電話で確認するんですか。
電話してですね、はい、それからなんか温めとかなきゃいけないのかと、今トラックの中に入れてるんだけど、あんまり
冷た
い、
大丈夫なのか、
でそのうちにですね、はい、捜査員が化けて、まあ、病院にいたんですけどね、うん、なんか全部かけてるうちにですね、犯人がですね、まあ、10回ぐらい電話かけてたんですけど、最後のがもしもし何々ですって自分で名前黙っちゃった、
ギャ
グみたいですね。
そうですね、それでまあそれは瞬間的になったんですけど、はい、分析してるうちに、え、名前名乗ってるみたいだなって思って で本人の名前が自分で名乗っちゃってて、
ね、バカですね。
うっかりもいいとこですね、
ですけども、まあ、そのやってる人はあのクリーニング屋さんだったんで、自分あの犯人はクリーニング屋さんだったんで、はい、癖になってるんですね、自分の名前何乗んのね。
そうか、なんとかですけど、
ですからさあの初めのうちは緊張してたけど、だんだん緊張がね、いつも同じ人と喋ってるから、なんか商売の感みたいな感じで名前な
つい出ちゃったんですね、
でまあおかしな事件だったし、まあその他にもですね、はい、殺人事件現場の録音があってですね、
はい、殺人してる時の録音ですか、
現場の、
はい、交渉ごと、まあ、うち、まあ、土地の売買の関係で交渉ごとしてる、まあ、あるうちでやってた最中にですね、はい、まあ、交渉する相手とのやり取りをその録音しようと思って、まあ、セットしてたんですね、はい、そしてのうちその交渉相手とですね、はい、喧嘩になってですね、はい、まあ、片っ端カーッと頭の血が上ってですね、はい、でナイフでブスッとやっちゃったわけですね、
は
い、で刺されてその亡くなるわけですけどね、
はい、
で痛い痛いっていう部分からですね、まあ、だんだんだん痛い痛いって言ってる、で何が私もまあ辛かったかっていうと、はい、刺されてるから亡くなるまでの時間計測とかですね、どういう状況になったかっていうのを報告する必要を取らなきゃいけない、
はい、全部それ録音残ってるんです
よね、残ってるんですね、で当然格闘してますから、はい、そういうもともと入ってるんですけどね、はい、で救急車が10分ぐらいで到着、まあ刺した後は冷静になってですね、救急車を呼んでるんですね、犯人の方が、で、救急車が来て10分ぐらい経ってから来てからですね、あもうこれダメですねっていうような声が入っちゃってるんですね、
わ
で、まあ、その前の時間をですねずっとその初めくんから聞き直して 何分何秒でこうなったとかですね、報告書をするんで、まあ、それは私たちにも結構辛い仕事だったですね、
しんどいですね、人がナイフ刺されて死んでいくまでの時間を何度も聞いてるってことですもんね、
そうですね、それは結構辛かったし、まあ、あんまりやりたくないなというふうに思いました。
それは想像しただけで何回ぐらい聞いたんですか。
50回か50、60回は聞いたと思うんですね、ですから時間としては、まあ、15分か20分ぐらいだったんですけどね、はい、あれやった初めから前で、それですから1ヶ月近く毎日毎日やったんで、だんだん気が覚えになってきましたね。
そうですよね、
そう考えると本当に幅の広い仕事ですよね、
う
ん、
そうですね。
さあではこのあたりで一曲、はい、鈴木さんからリクエストをいただきたいと思います。まずは何にしましょうか。
そうですね、あんまりもう今の方は全然ご存知ないんですけども、はい、雨に咲く花って1960年ぐらいですかね、はい、井上博さんという方が歌ったんですけども、はい、この歌はですね、実は1935年ぐらいにその関種子さんという方が、ね、歌って、その後もう一回のそのバージョンをですね、はい、1960年に井上博さんが歌ってですね、大ヒットにして、
そうなんですね、
で私もまあちょうど35年というと、私大学4年生だったんですけどね、
はい、
でこういう歌があったって、うち行って、まあ、その頃上司がまだ生きてましたんでね、
はい、
お前が生まれる前の歌だよって聞いてびっくりしたんですけどね、まあ、いい歌っていうのはもう一回そのヒットするんだなっていうふうに感じたんで、
ね、
まあ、それで印象に残って、まあ自分がカラオケに行くと
必ず歌うたです
、あんまり皆さん喜んでませんけど、
それではお聞きください、どうぞ。
及ばぬことと諦めました、だけど恋しい、あの人よママになるなら、今一度一目だけでも会いたいの。別れた人思えば悲しい、呼んでみたとて遠い空、雨に打たれて花が私の恋かしら。
1号2号田村敦史のニュースクラブ、
報道部長野恵子も一緒にお送りしています。文化放送田村敦史のニュースクラブ、今日は元警察庁科学警察研究所副所長の鈴木貴雄さんをお招きしてお送りしております。
はい、
さて DNA 鑑定って本当最近ニュースなどでもよく耳にすると思うんですけど、うん、はい、鈴木さん、この DNA 鑑定とはどんなものなんでしょう。
そうですね、DNA 鑑定、まあ、私は工学系の出身なんで、まあ、専門的な部分ではないんですけども、
はい、
まあ、副所長という立場でですね、研修生にお話ししたんで DNA 鑑定のことも若干知っているんですけども、はい、人間にはですね、遺伝子っていうのがありますね、うん、で多分高校の教科書あたりでですね、
はい、
メンデル の法則とか言っていてですね、はい、エンド豆でもってそのこういうエンド豆のものが子孫にこういう伝わっていくんだってそういう遺伝子の話があると思うんですけどね、うん、でこれは DNA は実は遺伝子に絡む話ですから、
うん、
人間の遺伝子、まあの中に染色体23個あるんですけども、はい、23個のうちですね、22個は常染色体って言ってるんですけどね、
うん、
で最後の23個目はですね、性別を決める XY 染色体と言ってますけども、
はい、
X は XX だと女性、 XY だと男性っていうその性別を決めちゃうのがあるんですね、うん、でこの、DNA のですね、染色体をにくっついてるその、まあ、核酸なんですけども、
うん、
まあ、普通タンパク質って言ってますけどね、
はい、
その中に実はDNA をにやってるその作っている核酸のですね、中にその塩基配列、塩基っていうものがあるんですけども、
はい、
そういうその塩基の配列が、まあ、それぞれ人によって違うんじゃないかということでですね、うん、これ遺伝子に関係あるんですけども、
はい、
遺伝子の特性を作ってるんじゃないかということでですね、実際に報告が出たのは1985年ぐらいなんですけども、
うん、
その前から1800年の頃からですね、そういう話がずっとあってですね、最終的に1985年ぐらいにネイチャーという雑誌に発表になったんですけどもね、
はい、
そこで、まあ、イギリスのですね、アレックス・ジェフリーズっていう方がですね、
うん、
そういう DNA の分析をするとですね、解析をすると、
うん、
まあ、個人が分かると、それで
個人が特定できると、
できるで DNA、フィンガープリント DNA 指紋っていうような言い方で発表があったんですね、うん、で、まあ、それがですね、世界中に広がってですね、うん、実は日本でもその前後からずっと鑑定をその研究をやってたんですけどね、
うん、
で昔はDNA の前はですね、どっちかというと、まあ、ABO 型式のですね、
はい、
血液型ですね、
うん、
そういうものが中心でですね、
はい、
血液型といっても実は ABO の他に、まあ、分析法はいろいろあるんですけどもね、
はい、
そういうものを中心にやってたんですけども、個人その血液だけじゃなくてその遺伝子をやると、うん、もっと染色体を調べればもっと個人が分かれるんだということからですね、
うん、
そちらの方にだんだんこう移ってきたわけですね。
でそれはもう人間の細胞があればそこから DNA は絶対にこう調べられるんですか。
そうですね、で実はですね、うん、DNA もいろいろにありましてですね、
はい、
まあ、その最初に言った今申し上げた1985年ぐらいの、DNA フィンガープリントっていう時代からですね、はい、1990年代はですね、
うん、
シングルローカス、実は DNA の中ではですね、その1から23まであるって言いましたけど、
はい、
最初の時にはですね、そのとこから DNA ってその核酸を取り出すですね、
うん、
技術で、まあ、その成分を取り出したんですけども、そこの中塩基配列をですね、どこの遺伝子から取り出しているかっていうのは染色体から取り出しているってよく知られてなかった、分からなかったんですね、
うん、
でそれをですね、シングルローカスっていう、まあ、一つの遺伝子の、確か遺伝子の、2番目ぐらいだったから、その辺のところから取り出すっていうのをですね、
うん、
日本人がですね、実は大きく関心をしてるんですね。
シングルローカス、
はい、
はい、
1990年代なんですけども、
はい、
でそれはですね、その中村さんという方がアメリカのユタ州にですね、研究所があって、大学研究所があってですね、そこでまあ、アメリカのホワイトさんっていうその、まあ、有名な先生がいるんです。 ですけど、うん、その下で研究一緒にやっててですね、中村さんという人からはそのこういう遺伝子の2番目のと、まあ、遺伝子といいますか、あの染色体ですね、うん、染色体の2番目の染色体からですね、こういうものを取り出せば DNA 鑑定でそのもっとよく分かりますと。
あ、なるほど。それを発見したのが日本の人なんですか。
その、まあ、発見といいますか、その見つけ出したらもちろん日本ですけど、その人だけがやったわけじゃなくて、うん、そのグループもやったわけですけどね。
で、もちろん、23個あるうちのもう番号が決まってるんですか、1番目2番目っていうのは。
1番目2番目で、それまではですね、実は DNA っていうのはあちこちにその染色体にくっついてるんですね、
はい、
ですからその染色体がどこからでもその、塩基性や塩基配列っていうんですけど、その配列がですね、うん、人によって特徴があるっていうのは知られたんですけど、どこ の、 染色体から取れてるかっていうのはよく分かってなかったんですね、それまでは、うん、でバサッと、まあ、例えばこの血液があるとそういう中からですね、はい、DNA を全体引き出してですね、それで、はい、まあ、そんな塩基配列ってものすごく分子が大きかったんですけども、うん、そういう分子の大きいものをですね、まあ、調べて個人性を調べてたんですけど、うん、それを今度例えばあの染色体の2番目というものからですね、あの取り出せばそのもっと分かり話がはっきりしてくるという説明もしやすいしですね、うんうん、だけど実はそれだけじゃなくて、またですね、あのじゃ あ、 あの血液や細胞があればいいのかっていうことになるんですけども、うん、実は新しければいいわけですけども、必ずしも事件の発生したと新しいところとばっかりとは限りませんよね。そうすると、
あの古いものはあんまり情報が収集できないんですか。
もともとタンパク質ですから、それで、はい、壊れちゃってるわけですね、
はい、
だけど壊れてるけど全部チェーンが消えちゃってるわけじゃなくて、うん、だんだん短くなってくる、
うん、
でそれだったらばもっと短いもの、その配列ものをですね探せばですね、うん、できるんじゃないかって言って、1995年頃からですね、まあ、あのそういう長いチェーンのものじゃなくて、ショートタンデムリピートって言うんですけども、短い その、はい、そういうチェーンのものを探し、あの DNA を探してですね、うん、それであのやりましょうということで研究もあって、まあ、その事前前に実はもう一人、笠井さんって有名な、あのやっぱり世界中に有名な方が、うん、日本人でその新しい方法を発見した方がいるんですけどね、
はい、
その方方も含めてですね、そういうこと新しい研究がこう進んできたわけですね、
うん、
で今 STR と言ってますけども、そういうあの短いチェーンのものをですね、あの鑑定すればですね、もっとその例えば古いものでもできますよとか、
うん、でその短いチェーンっていうのはそのタンパク質が、
あの切れちゃってるわけです
よ、
古くなってくるとですね、はい、そうするとそういう短いものが新しければもちろんできるわけですけど、うん、
今までは長いから取り出しやすかったのに、今は短くても、今までは難しかったけど、それがだんだんできるようになっていく。
そうですね。でそれもう一つはですね、実はこれまた別の方がですね、
はい、
あのまあ、増殖 PCR と言ってるんですけども、はい、増殖法って言ってましてですね、あるその
増やすんです。
増やすんですね。
へ、短いものを。
そうですね、繰り返しですから、新幹の中にいてそういう、まあ、方法があるんですけど、その増やしてですね、はい、量を増やして同じものをたくさん複製を作るわけですね、
うん、
でその複製をたくさん作ればそれだけ分析しやすくなるし、うん、出てくるパターンもですね、はっきりするということですね、うん、あのそういう方法があってですね、今昔は1箇所だったのが今15箇所ぐらいですね、1から22になって、まあ、私も詳しいことは存じませんけど、15箇所ぐらいから取ってですね、
はい、
それでその短いチェーンのものをなおかつ増殖して、うん、同時に分析できるという。
そっか、一つの証拠から、だから証拠を増やすみたいなことですね。
そうですね、あの
そしたら一気に研究が、
そうですね、あのですから、あの解決するのにですね、非常にその、
はい、時間短縮に
短縮できるし、精度も上がってたということなんですね。
すげえ難しい話だったけど、すげえ真剣に聞いてたら俺分かりましたよね俺。
そうですか、
理解しましたよね俺。
ありがとうございます。
よかった、
すごい。
ですから、
そうか、そういうことなんだな、 DNA 鑑定っていうのは。
じゃあここでもう一曲、はい、鈴木さんにリクエストいただきたいと思います、はい、何にしましょうか。
まあ、あの1963年でしたかね、私がちょうどあの、うん、実はその吉野部茶誘拐事件が昭和38年に起こったんですけど、うん、同じ時にですね、あの、まあ、よく私に喫茶店に行ってですね、少し休んだりしてると、うん、かかってきた記憶はですね、
はい、
あの船木和夫さん の、 その高校3年生っていうのがあった。
知ってます。
そうですか、
はい、
あの爪出てきて、かなりテレビ出てきたりしてて、私たちジャケットを買ってですね、非常に聞いたんですけどね、で、まあ、あのその何かの文句もですね、まあ高校時代のことを思い出したりしてですね、非常に懐かしかったんですけどね、まあ、あの事件のこと、それを聞くと、まあ、事件当時のことが最初の音声鑑定で始めた頃のことをいろいろ思い出されるんで、まあ、そういう意味ではですね、私にちょっと非常に思い出深い曲なんです
けど、ね、なるほど。ではお聴きください、どうぞ。
赤い夕日が校舎を染めて、
れの木陰に弾む声、離れ離れになろうとも、暮らす仲間はいつまでも。懐かしく、高校三年生、僕らフォークダンスの手を取れば甘く匂うよ黒髪が。遠い空、ああ高校三年生、僕ら道はそれぞれ分かれても、越えて歌おうこの歌を。
ニュースクラブ1134文化放送がお送りしています。
さて今日は元警察庁科学警察研究所副所長の鈴木貴夫さんをゲストにお招きしてお話を伺ってまいりました、
うん、
最後に鈴木さん、今後の科学捜査はどんなふうに進化していくというふうにお考えでしょうか。
そうですね、まあ、私が入った頃は1960年代だったんですけど、今2000年になってですね、新しい分野がどんどん開けてきてるんですね、
うん、
で私たちなかった、まあ、私がまあ辞める頃になってきたのは、例えばコンピューターの犯罪であるとかですね、うん、例えば DNA なんかも新しいものですけども、その他にもですね、新しいものがどんどん出てきてるんですね。ですから分子生物学だとか、あるいは情報理論とか、そういうものがですね、取り入れられたものがどんどん出てきて、で昔になかったものがどんどん犯罪の中に出てきてますので、それで対応できるようなですね、ものがどんどん出てきています、はい、ですから中にいる研究員たちもですね、また新しいものをどんどん取り入れてですね、勉強して、対応するということで、今昔ながらのだけではなくて、新しい時代にマッチできるようにですね、新しい研究がどんどん進んで、あるいは開発して、またそれをですね、各都道府県にいらっしゃる、その科捜研にいらっしゃる方々にですね、研修したり、教えて込んでですね、どんどん鑑定を精度を上げていただくということをやっていくことだと思います。それから、あとは、昔は情報のやり取りもですね、電話でやったんですけど、今コンピューターでつながってですね、みんなが情報を共有することもできますので、私のところに持っているその情報をですね、あるいは皆さんで共有するということもできますので、そういう意味ではですね、科学研究のあり方もですね、また科学捜査のあり方もどんどん変わってきたと思うんですね。
なるほどね。これ仮に科警研、科捜研がない場合って、検挙率っていうか、事件の解決率はもう相当下がるもんですか、今。
いや、ただ、状況証拠とか、先ほど申し上げましたけど、物的証拠がなければですね、今は裁判にですね、有罪にならないわけですね、ですから検挙率、検挙して、例えばもう怪しいからといって捕まえて だとしてもですね、それが証拠、物的証拠なかったらですね、維持できないわけですね、ですからまた逆に言うとですね、誤ってですね、犯人扱いされてしまったという場合はですね、その証拠によって逆にあなたは無罪ですっていうこともできるわけですね、ですからもちろん犯人捕まえることも大切ですけれども、それと同時にですね、やはり、無実の人を有罪にしないということもですね、大切なことなんですね。ですからそういう意味で科学捜査というのはですね、実は重要なわけですね、
はい、なるほど。
今日は難しい話ながらとてもいろいろ分かりやすくお話しいただきました、はい、
ありがとうございます。
鈴木隆夫さん、今日お礼にですね、これ番組特製のメンバーズバッジなんですが、ニュースクラブメンバーズバッジぜひお使いください、はい、
じゃあいただきます。ありがとうございました。
なんか鑑定してみてください、ちょっと
どういう鑑定
指紋が
ついてるかどうか、
我々の指紋ついてますんで、
ありがとうございます。
今日は長い時間どうもありがとうございました。本日のゲスト、元警察庁科学警察研究所副所長の鈴木隆夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ロンドンブーツ1号2号田村敦史のニュースクラブ。
敦史さん、はい、今日の鈴木さんのお話はいろいろ科学捜査って言っても幅広いんだなっていうことも分かりましたね、
そうですね。あと DNA 鑑定ってよく言ってるけど、じゃあ実際どうなんだって言った時によく分かんなかったんですけど、なんか今日分かりましたね、そのどこからでも採取できるってことですね、要は。
そういうことですよね。
毛髪からも皮膚からも、はい、フケからも唾液からも、だから逆に言うと DNA 鑑定ができるようになって物的証拠が揃えやすくなってるんでしょうね、
はい、
いや勉強になりましたね。なかなかああやって専門の方と話す機会ないですもんね。
そうですよ、私も今警視庁行ってますけど、科捜研の人たちともめったに今会えませんし、まして科警研の人も全然。
科警研ってミスターブレインが言ってたとこです
か。そうです、キムタクが、
キムタクが、はい、勤めてたとこですよね。
あれ家計権でしたよね。
それをずっと聞きたかったんだけどキムタク家計権だったっけかなと思って。
そう、キムタクそうでした。
でも科捜研は科捜研でドラマがありますよね。
あります、沢口靖子さんがやってますよね。
その話聞けばよかったな、はい、
その話から入ればよかったですかね、
でもまあドラマを絡めていくと分かりやすいですもんね、
だと思いますよ。
でもドラマみたいに音だけで山手線を聞き分けるのは難しいって言ってましたね。
っておっしゃってましたけど、
多少誇張してるんでしょうね、やっぱドラマは、
かもしれませんけど、でも中にはそういうの分かる方もいらっしゃるのかもしれませんしね。
でも殺人の
現場の
人がね、死んでいくまでの15分の棒50回も聞くのやっぱね、
ちょっときついですよね。
名乗っちゃう犯人とか、なんかもっと いっぱいありそうですけどね。
そうですね、具体例が ね、
そのテープ持ってきてもらったらかけられるんじゃないですか。
かけていいんですかね。
かけてダメなんですか。その殺人の方はダメでしょうけど、その犯人が思わず名乗っちゃったみたいなのはいけそうじゃないですか。
再現 VTR ならできるでしょうけど
あ、本人のはなかなか難しい。
ぜひ 1,2,3 でやってください。
あ、そうですね、はい、そっちでやりたいと思います、は
い、というわけで文化放送、はい、田村敦史のニュースクラブお届けしてきました、番組では今日のご感想、今後取り上げてほしいこと、気になるニュース、番組で話を聞きたいと思うゲスト、敦史さんへの質問などメッセージを受け付け中です、はい、メールアドレスはアルファベットすべて小文字で、ニュースクラブアットマーク jnoqr.net newsclub@jnoqr.net までどうぞ。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で5名の方に番組特製ニュースクラブメンバーズバッジをプレゼントしています、はい、たくさんのメッセージをお待ちしています。
田村敦史のニュースクラブ、また来週です。
さようなら。
文化放送プラスセレクト、ラナイ浜松町で会いましょう。
街角で見かけた君は、あの頃より少し痩せたようで、声かけるか迷うより
スセレクト、ラナイ浜松町で会いましょうでした。
17日放送ののんことのび太のアニメスクランブルはゲストにこの方が初登場。
ちょっぴり大胆のまこです。
アニメ今日の5の2から誕生したユニットフレンズのメンバーまこさんが初登場。
のんことのび太のアニメスクランブルは毎週土曜28時半朝4時半から。
衝撃王ボリューム4開催決定。10月